京都ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
お願いします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。この番組はですね、ゲストを迎えてお届けしているんですけれども、本日はスペシャル回でゲストなしでございます、はい、そして3月10日に行われたイベント、 NPO 市民活動団体大交流会 Go Beyond のイベントの模様をお届けしていきたいと思います。はい、このイベント、あの市民活動総合センターの主催イベントということで、真鍋さんはそのお立場で、
はい、そうですね、はいはい、京都 NPO センターが、指定管理運営している、施設、京都市市民活動総合センターが、開館から20周年、
おめでとうございます。
ありがとうございます。実はそう、2023年の6月かなで、はい、丸20年経ったんですけど、まあ、それを記念して、何かイベントをしたいなということを考えていまして、で、その中でですね、一つは、前半に、基調講演として「市民戦物語」というテーマで、
20年の物語、はい、
20年間の物語を近畿大学の、はい、吉田先生という、先生に、声をいただきまして、で後半では、今、紹介いただいたように大交流会ということでですね、これまで市民戦をこう慕っていただいてというか、あの使っていただいていた団体さんも、それから中にはあのこれが市民戦来るの初めてという方も含めて、はい、あと個人の方も含めての大交流会というのを行いました。
はいはい、ありがとうございます。こうしたイベントをされることも、まあ、20周年ならではだったわけなんでしょうかね。
そうですね、で結構僕も初めてだったのが、もうここ、僕が7年ぐらい入って経つんですけど、市民戦のフロアを全部開放して、一つのイベントをすると、普段は、打ち合わせとかを団体さんがするための机がダーッと並んでるフロアなんですけど、
はい、
そこを全部ですね、こう避けてというか、
空間を作って、
はい、そうです、となんか20周年なので綺麗な飾り付けもして、はい、それでイベントをしました。
はい、私も参加させていただいたんですけれども、店員がそこを、ま、全部使って、
そうですね、40ぐらい入ればいっぱいかなって感じの、
もう本当にそのくらいの人数の方々がたくさん来られてましたよね、
う
ん、
はい、そうですね。
ラジオカフェも参加しながら、他の参加者の方に取材をさせていただきましたので、はい、そのお声を聞いていただきたいと思います、はい、それではお聞きください。
上野祐介と申します。瞑想もやっててマニっていう名前を持ってるんですけど、普段はあの0円で仕事をするという本当の仕事っていうことをやってまして、その中で自分がこう純粋欲っていうんですけど、そういう、まあ、本当やりたいこととして、まず多言語学習をやってて、16言語ぐらいヨーロッパの方を中心に勉強してます。であとは、最近ちょっとあの京都市長に松井市長が当選されてたんですけど、同じキャンパスの出身でして、でそういうこともあって、ちょっと市議会と府議会の傍聴とか、そんなこともやってます。あとはまあ普段はそうですね、他にはまあイベントにいろいろ出てみたりとか、あの0円でも自分が思いつくことをどんどんやってると日々送ってます。
市民戦はどうやって存
じて、もともとなんかこうボランティアじゃないけど、何か自分が市民に対してできることはないのかなっていうきっかけで来させてもらったんですけど、支援堂の食べるっていうイベントなんかして、それがきっかけで今回 のイベントを来させてもらいました、はい、
小林さんにお話を伺います。どんなことをされているかっていうのをまずご紹介ください。
七条大橋をきれいにする会ということで、毎月7日の9時から七条大橋をきれいにしている活動をしています。七条大橋って一番古くて明治期のデザインをそのまま残している唯一の橋なので、ぜひなんか身近でその良さを知っていただきたくって、あの清掃活動をしています。
うん、その参加したいっていう場合はどこにお問い合わせすれば、う
ん、お問い合わせとかいらないです。あの7日の9時に七条大橋に来てもらったら、うん、あのテントで受付だけしてるので、
じゃあ
場所、はい、もう誰でもいつでもいつからでもお気軽に、あ、はい、もう4月7日9時におりますんで
続いてお話を伺います方、自己紹介お願いします。
はい、私の名前は杉本勇と申します。京都維新を語る会をやっております。あの1970年に設立いたしまして、特にあの幕末関係の歴史の事件 の発表をしております。歴史を、ね、正しく伝えるという意味で、各事件とか内容によって書いてあるものだけはなしに裏付けをして、あの発表するということで、人町交流会館京都の会議室を使わせていただいて月に2回程度やっております。
長澤美音子です。
長澤さん、今日はどういった形で来られたんでしょう。
今日は、長年ものづくり、エコものづくりを続けてきたんですけれども、20年30年続けたんですけれども、うん、高齢になってそういう同じ考えの人がだんだん減りまして、エコものづくりっていうのを誰かにこう、うん、伝えたい、やってほしいという気がどうしてもありまして、今日あの窓口で相談したら、こういう組織的な寄り合いがあるし、来たらどうやって言ってくれはって、初めて参加させてもらって、もう人生の最終段階なんです。
来られてどうでしたでしょうか。
よかった、いろんな人と交流ができて、ぜひともあのうちの会に指導に来てくれやとか、いろんな話に見えました。
はい、いいですね。じゃあエコモノ作りが広がっていきそうな気がしますね。はい、
ありがとうございました。ありがと
うございました。七色会は現在あのいろいろな生きづらさを抱えている女性専用 の活動をしているんですけれども、やはりその様々な生きづらさっていうのは、まあ、その病気でしたり、あの家庭環境でしたり、まあ、精神疾患もありますし、あの私自身もまあうつ病を経験してるんですけれども、やはりその生きづらさはもうずっと抱えて生きていかなければいけない。ただ、まあ、避難できるようなところがあるとか、同じ病気とか同じ環境を抱えた女性同士がいろいろな話を共有することによって、まあ、ヒントもありますし、あのこれからもあの生きていこうというようなあの目標を持てたりとか、夢が持てたりとかできたらいいなというような場所をあの作っているところです。はい、
その拠点というかどちらでご活動をされているんですか。
現在はあの丸太町の御前通りに ある、まあ、ある町屋の2階を借りて、去年の11月から七色会のリビングルームというのができたんですけれども、そこは15時から21時ですね、ちょうどまあ事業所というところに通っている人がいたら、そこの帰りにあの寄れるような、まあ、一人暮らしの女性も多いですので、やはり夜に一人でご飯を食べるっていうあの、まあ、その孤独な時間ですね、そういう時間をこう少なくしたいっていうのか、まあ、軽減できるようなあの時間帯にオープンしてるんですけど、みんなでご飯を食べられるっていうような場所になってます。
お名前教えてください。
蟹谷由香と言います。
はい、蟹谷さん、どういったご活動されてるとかご興味があって。
興味があるのは美化か、まあ、町のことは気になるので美化活動に興味があって、で、まあ、こういうイベントもここ初めてですし、どういったものなのかなと思って半ば見学できたんですけど、まあ、でもつながりとかね、いろんな情報できてよかったですわ。
どういった方と話されましたか。
あの七条の橋、七条橋をきれいにする会と京都維新を語る会と、なんかエコモノ作りの方と七色会の方と、まあのんびり過ごしてまして、
皆さんとのお話を通してこうご自身の美化活動への思いっていうのがより深まったんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。
まあそうですね、 また参加したい。美化は初めてなんで、ゴミ類は普通にできるんですけど、なんか組織とかなんかどう運営するのかとかもいろいろ、それはまだ参加して、まあ、一般から入ってやっていこうかなと思っております。
はい、ありがとうございました。お名前から教えてください。
あ、名前船越さとし。
船越さん、一体どういうことをされてらっしゃるんでしょうか。
何代目は映画カフェ長岡京って言いまして、地元長岡京市で映画について語り合うお茶会をやっております。年に3回、2月、6月、10月にやっております。次回は6月の16日を予定してます。会場は JR 長岡京駅のすぐ近くの万病の4階で開催いたします。
映画はどういったジャンルのものというのはあるんでしょうか。
基本的には今やってる映画ですから、最近の映画ですね。古い映画についても話をすることはありますけど、まあ、今やってる映画の方が見てる人が多いから、まあ、反応も多いし、あるいはこの後やる映画で何かが面白そうだなっていうのを喋ってます。
ありがとうございます。
京都伝統文化交流会っていう団体立ち上げました。それで私はその代表として藤間千三郎と申します。留学生や、またそこから留学生から社会人になった方の外国人の若い人たちを対象に日本舞踊の稽古を介して日本文化、その他社会の構造とか日本人の考え方とか、いろんな伝統的なこととか、また伝統産業の成り立ちとかっていうものを説明しながら日本への理解を深めたいと思ってしてます。そしてゆくゆくは何があっても日本との架け橋になるような若者を育てるっていうのが私の、まあ、理想なんですが。
いや、めちゃくちゃ素敵ですそれ。
僕たち、NPO 法人ソニャトーレはアーティストの支援なんかをさせてもらっている団体です。特にこの層にというのでいくと、まあ、これから頑張っていきたい、これからうまく、ステップアップしていきたいというような団体、というかアーティストさんですねに、支援をやっているところです。我々としてはより彼らが本業として作品活動を自分のやりたいものを作るための日銭を稼がなきゃいけないという部分に少し着目をして、もうちょっとそのアート、自分の力を使ってビジネスのところに生かす部分がないのかなというところの掘り起こし、需要みたいなものが世の中にもうちょっとあるんじゃないのと思ってるんで、そこのちょっと掘り起こしをしたいなと思っている部分です。今直近としてはそういうコミュニティスペースのようなものの運営をしたいなというふうに思っている団体でございます。
京都タオル帽子の会といいます。がん患者さんで治療の過程で脱毛する時期にかぶっていただくために我々はちょっと会員で塗って病院とかで無償でお届けしてるんです。はい、はい、
どこでご活動は。
活動はね、はい、主はここでは、いさせていただいて、で、まあ、コロナ前は月にやってたんですが月1回だけで、あとは上条老人センターとか各病院、桂美容院とか病院のサロンで帽子を縫う活動したり、病院から依頼があれば縫い方を教えに行ったりとかね。がん患者さんって実際ね、近所でそんなお話もできないし、お話ししてるうちに気持ちも皆さん同じ、ね、立場なのでお話が分かるので、もうそういうお話するだけですっきりと変えられたりとかね。月、まだ今月1なんですけども、毎月楽しみにしてるみたいな、ね、お話もありますので、まあ、メインは帽子を縫うことなんですが、その人とお話しして皆さんの気持ちを穏やかにすることも一つの活動だと思ってます。
京自助具館の近藤と申します。自助具というのはちょっと認知度が低いんですけれども、福祉用具で体の不自由な方が使いやすくするように工夫された道具を作っております。
ありがとうございます。具体的に例えばこういうものがあるみたいなことも伺えたらと思います。
パッと皆さんが分かりやすいのは、市販品では太絵のスプーンとかあるんですけれども、決まったサイズで作られておりますので、 うちは一人一人に合った使いやすいサイズ太さにして太いのスプーンを作るというようなことをしております。
そういった活動をされている背景にある思いや何かこうエピソードみたいなことも教えていただけますか。
やはり困ってらっしゃる方がいらっしゃるという現実を前にして、少しでも手を貸すことができて日常生活がストレスがなくなるのであればお役に立ちたいなという思いでしております。
ありがとうございます。この今回のイベントに参加してご感想なども伺えたらと思います。
大変有意義な出会いをやっぱり今回も見つけることができまして、参加してすごく良かったです。
ありがとうございます。
NPO 法人リフレームの朝倉です。円町のすぐ近くで町屋の一軒家を借りて、今子どもたちの居場所作りをやっています。で今2拠点になったんですけれども、1箇所はもう両方とも不登校の子どもたちの、居場所作りになっていて、で1箇所はクラランっていうんですけれども、そちらはこう自由な活動の中でこう心の元気を取り戻していく場になっていて、で2箇所目のユラリアンはカリキュラムがある中で、活動を通して元気になっていく場っていうふうに位置づけています。両方とも学校と連携しているので、ここの居場所に来てもらうことで学校の出席日数にすることができています。でそれは希望制なんですけども、希望されている方のみやってます。クラランは小学生が中心なんですけれども、ユラリアンの方は小学生から高校生まで来ているので、不登校経験のある人も来てたりとか、ちょっと精神的にちょっと落ち込みやすい方が来てたりとかもしますし、あとは不登校だけじゃなく発達障害とかの子も来てたりとかして、いろんな特性を持った子たちが交流しながら、元気になろうという場所になってます。
この活動をされる中でどういうことを感じてらっしゃいますか。
いろんな人との出会いの中で、縛られてる思いがちょっと解放されることでつながっていくことがあるかなっていうふうにすごい感じてます。
ありがとうございます。
井村と申します。私は地域環境デザイン研究所エコトーンというところの事務局を担っております。本日はちょっと市民線の皆さんといろいろ事業をしてたりもするので、20周年ということで来させていただきました。本日もですね、コーヒーの提供があったんですけれども、そこで我々の事業で行っている流食器を導入していただいて、ゴミが出ないようにっていう配慮をしてくれてたのがすごい嬉しかったです。
どういった方と交流されましたでしょうか。
ちょっと驚いたのが、同世代の人たちと結構交流できまして、本当同い年だったり1個上1個下ぐらいの人たちともいろいろお会いできて、ちょっと偏見だったんですけど、もうちょっと上の諸先輩方が多いのかなと思ってたんですけれども、割と若い人たちもいたのですごい楽しかったです。
今後の展望だったり教えていただけたらと思います。
はい、我々祇園祭りでもゴミをなくそうということで、祇園祭りゴミゼロ大作戦という活動をしております。で、ボランティアリーダーと当日のボランティアさんと募集してるんですけれども、ボランティアリーダーがもう2月1日から募集が開始しております。で、4月からですね、一般ボランティアの募集も開始しようかなと思ってますので、また皆さんに来ていただければと思います。
キンダーフィルムフェスト京都という団体で活動してます藤原と言います。私たちの団体は、映画を通じて子どもたちにいろんな経験をしてもらいたいなっていうことを、主として活動してるんですけど、一番大きい事業として毎年8月に京都文化博物館で京都国際子ども映画祭というのを開催してます。で、それはどういった映画祭かというと、子どもが主人公の映画祭です。映画祭自体の運営を子どもたちがしていて、受付だったり場内案内だったりっていうのを小学生から高校生の子どもスタッフっていうのが、対応してやってます。最終日にグランプリを決定していて、でそれも、小学生高学年から中学生の子ども審査員が、いろいろ議論をしてグランプリ作品を決めているというような、子どもが主役の映画祭になっています。で、映画祭以外にもワークショップ事業として映画制作ワークショップっていうのをやっていたり、あと今度 3月の末に出町座さんっていうミニシアターで映画鑑賞ワークショップっていうのもやったりしています。であと映画の吹き替えワークショップっていうのもやっていて、まあ、いろいろ楽しいこと、子どもたちがワクワクできるようなことを活動してやってます。
発達凹凸っ子の保護者交流会ポレポレの阿波恵美と申します。活動は月に1回2時間なんですけれども、発達障害がある子どもを育てる保護者の方同士で集まって交流とか、情報交換、あとは勉強会などをしております。拠点がないので中京区生き生き支援センターであったりとか、まあ、いつもつながりをいただいている場所でちょっとお借りしてやらせていただいています。私がこの会を主催しているんですけれども、私自身の子どもに発達障害がありまして、小学校に入るまでは、まあ、親同士のつながりというのはすごく深いんですけれども、小学校に入った途端ちょっとつながりというのがやっぱ切れてしまうということがあって、自分自身がすごく困ったので、その経験をもとにこの会の活動を始めました。
はい、藤田と言います、
はい、藤田さん、今日はどういった形で来られましたでしょうか。
今日は、これまで居場所づくり事業に携わってたんですけど、まあ、京都にどんな活動があるかを改めて知りたいなと思って来させてもらいました。
どういう方と話してどうだったか教えてほしいです。
そうですね、先ほど、アレルギー の, 活動されている団体さんと、あとは、まあ、子どもの発達 の, 居場所をされているている方とお話できました。
ありがとうございます。全体的な感想も伺えたらと思います。
そうですね、なんか多分ここに来れないと出会えなかった活動をされている方々とこう実際お話しできるっていうこともあって、こう皆さんのすごいエネルギーを今リアルに感じてます。
はい、ここまで聞いていただきました。全体で16組の方にお話を伺いましたが、どうでしたでしょうか。
はい、僕はこの日、まあ、司会をやっていて、
はい、
なかなかその一人一人の方とお話しする時間なかったんですけど、今お聞きしてですね、
はい、
あ、こんなこう素敵な出会いが、うん、なんか生まれてたんだとか、ここに来てよかったみたいな感想をいただけたのが、はい、私としてすごい嬉しかったです。
大交流会 Go Beyond、はい、がタイトルですから、
うん、はい、
これ名付けられたのも割と真鍋さんの
思いが込んで、そうですね、はい、
その通りになったんじゃないでしょうか。
うん、そうですね、組織の壁とかいろんな、ね、活動の壁を越えて交流ができたっていう意味では、この Go Beyond も達成できたのかな。
やっぱ何だろう、この本当に純粋な交流会っていうのは、うん、結構確かにコロナ禍の時期を経てもう割と私も自分自身参加しててすごく新鮮な時間でしたね。
うん、そうですね、もともと交流会しようというか、まあ、こういう会をやろうという時に、
はい、
まあ、それぞれの組織課題をこう解決するための交流みたいな、も割とテーマ型の交流会を企画してたんですけど、
はい、
今おっしゃったようにそのコロナを経てというか、でそこでなんか活動ごとにこう分断がされちゃったというか、
あ、
うん、でそうそう、団体のを超えた交流ってできてなかったので、うん、他の交流会をやってみて、
はい、
なんかそういう話よりもまず自分のことを知ってほしいとか、
うん、
他の参加者の方の活動を知りたいっていう、うん、そっちの欲がすごい高くなってるなと思って、それで内部でちょっといろいろ議論した結果、こういう純粋な本当に交流をするっていうような場にすることにしました。
結構そのあたりの舞台裏の部分もいろいろね、この20周年という大きな企画の中であったんちゃうかなと思いますが、
ね、うん、はい、そうですね、結構本当にバタバタのこの年度末、結構今年度やるには最後のチャンスぐらいの日程でしたんですけど、そうそう、この回の冒頭でその吉田先生もこんな天気のいい日にわざわざここに来るなんてみたいな、皆さん物好きですみたいなそんな話もありましたけど、いや結構やっぱりこの3月10日って他もイベント結構いろんなところでいろんな団体がやってた日なんですよね。そこでこの市民線の での交流会を選んでもらえたっていうのはすごく嬉しいなと思います。
そして私も取材させていただいて面白いなというか、はい、珍しいなと思ったのが、結構個人で来られてる方も、うん、どうでしょう、1割くらいは全体でいてはったのは、ね、はい、結構特筆すべきことかななんて思いました。
うんうん、そうですね、やっぱりそういった方も、自分がやりたい活動をどこかで発揮できないかなとか、どんな、 なんか団体にこう参加したいみたいな、そんな気持ちもあって参加いただいたのかなと思いますね。
うん、私自身ももう本当に参加者として、はい、参加する中で、こう本当にお近くなんですよね、割と皆さん活動地域が、うんうん、なんだけれども初めましての方がたくさんいらっしゃった、うんし、こうラジオカフェっていう存在を知っていたり、団体のことは名前は分かっていても、うん、その中で働いている人との出会いっていうのが、うんうん、これまで割となかったなと思うので、うん、ぜひこんなこと笑ってるまた
そうですね、まあ、今回と同じような規模はちょっと難しいかもしれないですけど、
お誕生日会でしたもんね、20年の
そうですね、でも本当にこういう交流ってやっぱり求められてるんだなというのも、うん、僕たちとしても分かったので、何らかの形で、こういう人と人の出会いっていう場は市民線でこれからも作っていきたいなと思いました。
はい、うん、本日は本当にいろいろご準備も含めてお疲れ様でしたっていうのと、そうこれからつながっていくこの団体に参加、このイベントに参加されなかった、できなかった方にも少しこの会場の雰囲気を味わえていただけたんじゃないかなと思います。
先ほど言ったように、その交流会のところでもその自分のことを発信したいっていう人たちがやっぱり集まってきてくれたのかなと思うので、はい、こうやってラジオカフェさんに取材していただいて本当に嬉しいです。ありがとうございました。
はい、リスナーの皆さんもありがとうございました。そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。本日は3月10日に行われたイベント、 NPO 市民活動団体大交流会 Go Beyond の模様をお届けしました。ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。